全地を主に向かって喜びの声を叫びを上げよう。喜び祝い、主に仕え。喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの。その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。お差し支えのない方はご起立いただきまして、賛美歌21の304番、21の304番の一節と二節のみを歌います。このようにと教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りたいと思います。主の祈りは中方の裏面下の方に記載されております。主の祈り。
天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
続きまして口読文15、当教会の別冊購読文の16ページです。16ページ16ページの15詩51編です。いつものように上がったところは私が下がって1段下がっているところは皆さんで、全と書いてあるのは全員で、51編。 神よ、私を憐れんでください。
恩慈しみをもって、
深い恩憐れみをもって背きの罪を拭ってください。
私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、
御目に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は咎のうちに産み落とされ、
母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。
あなたが非義ではなく誠を望み、
秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソプの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。
私の罪に御顔を向けず、
咎をことごとく拭い去ってください。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
見前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
見救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、
罪人は身元に立ち返るように。
神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの舌は喜び歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、
私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれたで、
打ち砕かれる心を神よ、あなたは侮られません。それではご一緒に信仰告白を行います。使徒信条による信仰告白ですが、別冊公文読文の57ページに出ておりますので、どうぞ57ページをお開きください。下の方の文章で、使徒信条、
我は天の作り主、全能の至なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じず、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、箇所より来たりて、生きる者と死ぬ者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を拝読いたします。今日は新約聖書39ページ、新約聖書の39ページを開いてください。マタイによる福音書の21章1節から11節お読みいたします。マタイによる福音書の21章の1節からです。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし 誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を追うロバの子、コロバに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の御名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。そこまでです。では松木先生、祈祷させていただきます。
私たちの主イエスキリストの父なる御神、受難週を迎えています。日々主の御苦しみを思う歩みが続いています。そのようにして私たちの真実の命のよみがえりがありますことを改めて深く知ることができますように、主イエスの御苦しみを知るとき、それはこの私のためと一つ一つ自分の罪を数えることができますように、自らの罪を思い知る思いを今あなたが私たちに与えてください。あなたに、あなただけに罪を犯しました、そう言い表した言葉が私たちの言葉となり、だからこそ私たちの心に清い心を作ってください、そういう願いも私たちの祈りとなりますように。十字架の中に現れてくる自分の罪だけは見ることができますように、謙虚にならせてください。人の罪を裁く罪から解き放たれますように、あなたから多くの恵みをいただきながら、喜びを持って応えることができない自分の貧しさを嘆くことができますように、十字架の中で自分の命がどんなに重く計られているかを知り、感謝を持ってよみがえりの命に預かることができますように、今御言葉に聞きます。私たちの心を開いてくださり、人の言葉ではなくあなたの言葉として受け入れることができますように、御霊を注いでください。この礼拝において御霊の注ぎを豊かに受けることができますように、 悔い改めて聞く御言葉がどんなに私たちの心に潤いをもたらすものであるか、感謝をもって聞き取り、平安の思いをもってここを立ち去ることができますように。今日役員として新しくあなたがお立てになる者たちの認職式を行います。あなたがお召しになりました、与えられた賜物を用いて仕えていくことができますように、その働きの必要を満たしてください。卑しきしもべをあなたが牧者としてお使わしになられました。御言葉を取り継ぎ、キリストの教会を建てることに力を尽くしていくことができますように、ここに招かれたお一人お一人と共に御言葉を述べ伝え、キリストを証ししていく、そのように教会に与えられたあなたのご委託に応えさせてください。伝道献身者を増し加えてくださいますように、神学校における神学教育、信仰の養いが御霊によって導かれますように、宣教師の働きが豊かに用いられ、私たちの国を新しくしてください。今なお戦争が続いています。苦しみや悲しみを抱える者が増え続けております。主にある平和をお与えください。この戦争に責任ある者たちが罪を悔い改めることができますように、教会の仲間を覚えます。病床にあります者にあなたの御手の支えをお与えください。高齢者たちに主の慰めが豊かにありますように、看病や介護をする者たちの愛の労苦を顧みてください。仕事や子育てに虚しさや苦しみを抱えている者に新しい喜びを与えください。学んでいる者にその学びがどれほど意味深いものであるかをお示しください。道を探し求めている者にあなたの御心にかなう道が備えられますように、若い者たちに作り主を知るそのような出会いと喜びをお与えください。あなたの恵みと祝福をいただき、喜びつつここから使わされていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日から花子亀教会の牧師として皆様と一緒に礼拝をすることになりました。神様がお与えくださった恵みの時と信じ、心より感謝いたします。このような今日、教会の暦では シュロの手術というふうに呼ばれています。別な言い方では枝の手術という言い方もあります。シュロというのは、私たちの日本ではそれほど馴染みはないかもしれませんが、聖書の世界では大変身近な木です。その枝を切って道に敷いた、それはエルサレムにお入りになる主イエスをお迎えする準備として行われたものです。そのことを記念するのが今日、そしてこの日から1週間、主イエスの地上での最後の日々を私たちは心に刻みながら過ごしてまいります。受難週と呼ばれる日に今日から入るのです。このシュロの手術の由来の出来事、それが先ほどご一緒に皆さんとお聞きしました神様の言葉に出てまいります。マタイによる福音書第21章1節から11節までのところです。これはこのシュロの手術、受難週に入る日によく読まれてきた御言葉です。教会ではこの聖書の言葉をよくエルサレム入場っていうふうによく呼んできた、そういう箇所です。エルサレムっていうのはイスラエルの当時ユダヤの都です。私たちが住んでいます東京も日本の都ですけれども、同じ都でも随分様子が違います。このエルサレムという都は城壁に囲まれていました。ヨーロッパに行きますと町が城壁で囲まれていますが、それと同じように城壁で囲まれた町、城壁で囲まれた都でした。主イエス・キリストはこのエルサレムの都に入られます。そこで 王様として迎えられる。まるで戦いに勝利して帰ってきた、凱旋した王様のように、みんなが喜びを持って迎えております。ここで大勢の群衆が出てきますが、ある者はシュロの木の枝を切って道に敷きました。またある者は自分の服を、着ている服を道に敷いています。自分の服を道に敷く、その服は汚れてしまうのではないかというふうにも思いますが、人々はそうせずにいられませんでした。それはこの都に入られる主イエス・キリストに敬意を払うからです。当時の習わしとして王様が道を通る、その時に直に地面を歩かなくて済むように、ある人々は服を敷き、またある人は枝を散りばめるということが行われておりました。その習わしをここで主イエスに対して大勢の人々がしています。それだけではありません。群衆の中には 叫ぶ者もいました。9節にこういう言葉が出てきます。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。聖書でこれは鍵括弧で書かれているように、これは旧約聖書の詩編というところに出てくる。先ほど講読文を読みましたが、それも詩編ですけれども、その詩編の中に出てくるその言葉の一節です。詩編第118編、ここで叫んでいる、人々が叫んでいる言葉というのは、祭司が神殿の門に立って巡礼者たちを迎える、歓迎して口にした言葉です。それを人々はこのイエスというお方にしています。お迎えしている。何よりも道に枝を敷くのも、服を敷くのも、こういうふうに叫ぶのも、主イエスキリストが王である、王様である、そのことを表しています。これが起こりましたのはエルサレムの都です。このエルサレムの都では、この出来事から遡ること、30年前、同じように主イエスに向かって、主イエスにまつわるこんな話もありました。30年前です。エルサレムの都にある時一つの噂が流れました。それは新しいユダヤの王様が誕生したっていう噂です。この噂の出所を突き止めていくと、それはどうやら東の国東方から来た占星術の学者であることが分かりました。何でもこの学者たちは自分の国で、東の国東方の国で星を見た。その星はユダヤに新しい王様、これまでにない王様が誕生する、そのことを知らせる星だったというのです。この噂は実際の王様であった、ユダヤの王様であったヘロデの耳に届きました。ヘロデは心を騒がせた。そして不安に陥った。そしてそれは都の人たちも一緒に不安になったっていうんです。あなたの王が来られる、そういうことを聞いて皆さんは喜びを持って迎えることができるでしょうか。今私たちの国の中でブラックっていう言葉が流行ってます。あの会社はブラックだ、あの職場はブラックだ、そんなふうな使われ方をします。何がブラックなのか、その職場の上司リーダーがブラックなことをさせるからです。自分たちを追い詰めるような、そういうコントロールするような、そういうことを平気でしている。なかなかなくならないことです。私たちはそういう中で 不安になります。私は私のものじゃないか、なぜこの私をそんなふうにコントロールし支配するのか、そういう思いは私たち誰もが抱きます。私は今から30年ほど前、いや40年ほど前に信仰を与えられました。当時高校生だったんですが、両親が教会に通っていましたので、生まれて間もなく洗礼は受けてました。でも信仰を実際に自分の口で言い表したのは高校生の時です。いざその信仰を言い表す式が近づいてきた時、どうも心が落ち着かなくなりました。まあ、正直に言うと少し不安な思いが起こってきました。私は私のものではないのか、それが神様のもの、キリストのものになるってどういうことなのか、信仰を持ったら自分の生活って一体どんなふうに変わってしまうんだろうか、自由がなくなってしまうんじゃないだろうか。後になって考えれば、それは全く不安になる必要も心配なこともなかったんですが、当時はとても不安になりました。でそんな思いは教会に来ている人の中にもそんな経験あるのかもしれません。たとえ神様であっても、私が私のものではなくなるっていうのは、どうも私たちは戸惑ってしまう。でも信仰っていうのは、イエスを私の王様、そういうふうにお迎えすることです。そこで大事なのは、イエスというお方は一体あなたにとって私にとってどういう王様なのかということです。主イエスは今日のところで冒頭に出てきますが、このエルサレムの都にお近づきになって、もっと言えばオリーブ山沿いのベトファゲというところにおいでになったときに、二人の弟子を使いに立てます。自分のところにロバの子を引いてくるようにというのです。これは考えてみると、他の人のロバであり他の人のロバの子です。でも主イエスはそれを引いてきなさい、何か言われたら主がおいでようなのですと言いなさい、すぐに渡してくれる、そんなふうにおっしゃいます。もうこれは決まったこと、もうこれは実際にそうなるって決まっていること、まるでそうおっしゃってるかのように使いにおっしゃり、実際にそうなるのです。このロバの子をご自分のところに連れてこられた時、そのロバに乗って主イエスはエルサレムの都に入られます。このことが起こった時期というのはちょうど今の時期です。ユダヤ教の暦では祭りの直前でした。杉越の祭りと呼ばれる、一年でも 一番盛大に祝われる祭り。でしかもこの祭りは世界中からユダヤ教の信者の人が集まってくる、巡礼者たちが集まってくる、そういう祭りです。ですからエルサレムはいつも以上に人がいっぱいで賑わっていた。でそういう晴れの舞台に立って主イエスがお選びになったのはロバであり、ロバの子供です。立派な勇ましい馬ならさぞや見栄えがしたと思います。それに比べてロバというのは小柄でずんぐりしている。どう考えても立派な馬と比べて見劣りがいたします。馬と違って足が速くない、馬よりも乗り心地が悪い。どうしてロバなのか。それは4節にあるように預言者を通して言われていたことが実現するためです。旧約聖書の預言者、ここではゼカリアという預言者が預言した言葉がその通りになるために、ゼカリアはこう預言しました。5節です。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って。七節を読んだとき、おやと思いました。ロバとコロバを引いてきてその上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。皆さんはここをどういうふうに読んだでしょうか。私は説教の準備をしながら読んだの時に、おやと思って引っかかりました。連れてこられたのはロバとロバの子供です。2頭です。2頭に服をかけてシュエスがお乗りになった。一体2頭の上にどうやって乗ったのか、お乗りになったのか、そんな格好でどうやってエルサレムの都に入っていったのか、どう考えても乗りにくいし、しかもロバとロバの子供ですから大きさが違うのに、一体どうやってこの状況を乗っていかれたんだろうか、まあ、そんな疑問を持つのは私だけではなく聖書学者も持ったようです。ここをいろいろこう解説をするのですが、どうもその解説が苦しい。でもある解説を読んでいたときに、私はあ、そうかと思いました。マタイによる福音書はなぜこんな書き方をしているのか、それは実際にこういうことがあったということよりも、ゼカリアが予言していた言葉がその通りになったってことを何とかして伝えたかったからです。ゼカリアがロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って、そういうふうに書いていますので、実際にその通りのことが起こったんだ、それをマタイは何とかして伝えたかった。ロバは荷物を背負います。重い荷物を背負っている。戦争で使われるっていうよりも平和の時に使われる象徴的なものです。そしてゼカリアの預言ではこういうふうに言っています。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、 どんな王様か。柔和な王様なんです。力を持って、力を振るって私たちをコントロールする王様ではありません。武力で恐怖を持って威嚇し支配する王様ではない。むしろこれは、この方は使える方です。どこまでもへりくだるお方です。奪い取るものではなく、お与えになる方。そのお与えになる方も、お与えになる方法も尋常ではありません。与え尽くされるんです。命までもお与えになるお方です。人々は叫びました。ダビデの子にホサナ。ダビデの子です。ダビデっていうのはイスラエルが最も繁栄し強かった時の王様です。事実、マタイによる福音書では、このダビデの血筋としてイエスというお方がお生まれになったということを最初に書きます。人々がそういうダビデの子にホサナって言いながら期待したのは、強い王様です。あのかつて栄光を持ったイスラエルを取り戻してくれる強い王様が、このイエスに違いない。だからみんな歓迎しました。でも歓迎している中に、いや、これはガリラヤのナザレから出た預言者だっていうものもいました。都に住んでる王様ではない、田舎の地方のそこから出た預言者。明らかにシュエスを理解していない。シュエスを心からはお迎えしていない。じゃあダビデの子って言って喜んで迎えた人たちは本当に喜んで迎えられたか。自分が期待した王様でないと分かった時に、この群衆は何をしたかっていうと、手のひらを返すようにして拒否したんです。期待が大きかっただけに、裏切られた時の失望も大きかった。一週間も経たないうちに、同じ群衆が叫んだ言葉は、十字架につけろです。そこに私たち人間の罪が現れています。本当にイエスというお方を王様として迎えることができるのか。そこに現れてくる罪がある。十字架の出来事っていうのは、私たちの人間の罪をあらわにしていくところがあります。でも同時に、私たちが心に刻まなければいけないのは、それ以前にイエスというお方が十字架へと進まれることを神様の御心として受け入れておいでになったってことです。神様は主イエスキリストを十字架におかけになることをすでにお決めになっていました。主イエスは祝福とその神様のお決めになったことに従っていかれた。すべては私たち人間の罪をお許しになるためです。主イエスはそれほどまでに私たちのために仕えてくださって、命さえも惜しまずお渡しになっている。ゼカリアはそのイエスという方を指して、これはあなたの王様 柔和な王様なんだ、そういうふうに予言しています。16世紀に作られた信仰問答書があります。信仰問答書っていうとなかなか馴染みがないという人もいるかもしれませんが、分かりやすく言えば信仰のことを、教会の信仰を Q&A で教えてくれる本です。今日本でもよく使われているそういう信仰問答書の一つにハイデルベルク信仰問答っていうものがあります。この問いの1っていうところに、最初の問いと答えのところにこういうことが出てきます。生きる時も死ぬ時もあなたの唯一の慰めは何ですか。生きる時も死ぬ時もあなたの唯一の慰めは何か。皆さんいきなりそういうふうに質問されたら何て答えるでしょうか。夫が慰め、妻が慰め、そういう人もいるでしょう。いや、私の慰めは子供、孫、そういうふうに言う人もいるでしょう。あの親しい友達といると、この恋人といると自分は慰められる、そういう人もいるでしょう。でもこのハイデルベルク信仰問答はそういう答えを書いていません。こういうふうに聖書から言えると答えています。私は私のものではなく、生きる時も死ぬ時も私の体も魂も生きる時も死ぬ時も私の唯一の慰めは救い主キリストのもの。体も魂もです。生きる時も死ぬ時もです。このイエスというお方こそ私たちをご自分のものとしてくださる方。生きる時だけじゃないんです。死んだ時も、死んだ後もずっと私たちの慰めになり続けてくださる方。それほどまでに私たちをご自分のものとしてくださっている方。命さえも惜しまずにお渡しになったのは、私たちをご自分のもの、あなたの王様、そういうふうに神様キリストがおっしゃってくださるためです。だからヨハネの黙示録ではこのイエスという方を王の王というふうに呼んでいます。キングオブキングスと言っている。今日から教会は受難週に入ります。主イエスキリストの十字架へと向かわれる苦しみを覚える、そういう一週間が始まります。私たちはこの一週間、聖書の言葉に聞きながら、そして祈りながら過ごしていきます。主イエスがこの私のために苦しんでくださった、十字架へと歩んでくださった、すべては私たちを、私たちの罪を許してくださるためです。あなたを私のものと、そうおっしゃってくださるためです。このイエスというお方こそ、生きる時も死ぬ時も私たちの体も魂もご自分のものとして治めてくださる王様です。このような方は イエス・キリストというお方を置いて他に誰もいません。お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なるお神、誠の王が、私たちの王がおいでになります。ロバの子に乗って、ロバに乗って柔和な方としておいでくださいます。私たちがたとえどんなものであったとしても、私たちのために仕え、へり下って従順にお仕えになり、そしてその命さえも引き渡してくださるお方です。どうぞこの王様を私たちが私の王として迎えることができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌21の309番をご一緒に歌いたいと思います。309番の1節と2節のみです。選ばれた人だけでなくて全員の役員が前の方に出てきていただければと思います。先生、
今私どもの教会は御心を問うた選挙を通し、主によって役員として立てられた兄弟姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師とともに役員会を組織し、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものです。 礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、人たちが教えた教え、働きにおいて、重い責任を負います。だからこそ、教会員は、これら役員の務めを尊重しなければなりません。聖書をお読みいたします。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は快く行いなさい。これより役員として立てられるお一人お一人に誓約をしていただきます。私がお尋ねしますので、神と会衆との前で慎んで約束します。そうお答えください。あなた方は今恵みによって役員の務めに就こうとしています。あなた方がこの務めに就くのは教会の頭、また大牧者であるイエス・キリストの証明によるものと確信しますか？あなた方はその恵みによって召された召しにかなって歩もうと志しますか？あなた方は日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教典教規を誠実に守り、教会の定めたことに従うことを約束しますか？また教会の一致、清潔、平和、発展のために祈り、このために努めることを約束しますか？
神と会衆との前で 約束心で約束いたします。
どうかこの志と決心を与えてくださった方がこれを成し遂げる力をも与えてくださいますように。アーメン。それでは回収席におられます教会の方々、花小金教会の厳重倍賛会員の方々は一度お立ちください。私がただいまから、お尋ねしますので、神と回収との前で慎んで約束しますと、そうお答えください。あなた方が選んだこの兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの兄弟姉妹をこの教会の役員として受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか。お祈りをいたします。今見舞いに召されたしもべたちをこの教会の役員としてくださいましたこと、心より感謝いたします。どうかこの兄弟姉妹に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰にも行いにも全回収を導くにふさわしい力をお与えください。死に至るまで仕え、大牧者である主イエスキリストのおいでになるときに、その栄光を受け、良い忠実なしもべよとの祝福を受けることができますようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは回収席の方はお座りください。認職にあたって言葉を述べさせていただきます。あなた方は今役員の務めに任じられました。あなた方はキリストの召しを受け、この務めに聖別されたのですから、これから後も必要な恵みと知恵とを受けてキリストがお与えくださいます。あなた方は牧師また同じ役員とともにこの教会を守らなければなりません。もし真理から迷い出る者がいれば、愛と徳とをもってその誤りを正し、彼らをよりよく導くのはあなた方の務めです。あなた方は人に接するときはいつも柔和で、みだりに争ってはなりません。絶えず言動を慎み、信仰と行いとにおいて教会の模範になってください。常に聖書を読み研究し、朝と夕に祈ってください。牧師のため、同じ役員のため、教会のために祈ってください。すべてのことキリストを模範とすべきです。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあり、支え導いてくださいますように。アーメン。それではどうぞ席にお戻りください。引き続きまして奉献に移ります。
それでは座ったままで賛美歌21の65の2番の方、賛美歌65の2番の方、座ったままで歌いましょう。差し支えのない方はお立ちいただき、賛美歌21の29番ご一緒に歌いまして、その後先生から祝祷をいただきます。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you.